ははははは。 There is a fortune to laugh get. 笑う角にはフォーチューン。フォーチューン。さあ行くぜ。レディはいつでもフルブラスト。どうも、パーソナリティのショーゴだ。よろしく。 What? この前なんだが、うちのワイフの様子がおかしいんだ。やたらミーにボディタッチしてくるんだ。うちのワイフはラブはワードで伝えるクールなウーマンなんだ。おいおいおい、そのピクチャーみんなに見せるなよスタッフさん。 SIT! レディオだったか。悔しいぜ。ソーリーソーリー、アイアムはマイケル・ムーア。ワイフの話に移るぜ。いつものようにミーの腰やケツ、そして顔、そして大切な大切なジュニアをハグするんだ。だから言ってやったんだ。俺はどこにも行かないぜハニーってね。そしたらうちのワイフが、あなた太ったわね、そろそろ出荷ね、いいねがするわよってね。 You ハンニバルレクター、 It's American Jack。 はい、こんにちは皆さん。出荷間際の30代後半のオスです。みんな元気か。明和に突入しますぜ。明和以外にも万法、栄光といろいろな候補の中から選ばれたものですね。4月の30日に現天皇が退位され、5月の5日に新天皇が即位されます。そして改元というふうな流れになっておりますね。昭仁様、お疲れ様でした。いやー、この平成という年はいい意味でも悪い意味でも戦後の日本に大きな変化が訪れた年だと思います。そう、一つ一つ説明していきます。まずはコンピューター、小型化によるインターネットの普及、従来の大きなモニターにキーボード、そして重い机が必要だったのが、専用のチップや AI によってスマホやタブレットになり、いつでもネットにつながれるようになりました。がこれにはいろいろな事件も起きてしまいましたね。使う者の責任が問われております。そして私たちの身近な働き方、これも変わりましたね。働き方も年功序列や終身雇用があまり意味がなくなりました。パート、契約社員、派遣といった社員に比べて賃金も低い、そしてその労働形態のためにその収入や待遇の格差が広がっております。いやー悲しいですね。弱者はつらい。そしてとどめは天災です。そう、私たち日本の天敵である地震です。2011年3月の11日に起こりました。東日本大震災です。マグニチュード 9.0 の大地震であり、私たちが住むこの日本全土に鋭い傷跡を残していきました。そう、その傷跡というのは、地震はもちろんのことですが、一番恐ろしいのは何だと思います？そう、津波残すね。私、ニンニクラーメン、チャーシュー抜き。肉食いや、ブルーガールって。それはエヴァンゲリオン2号機のパイロットですね。林原さん、ごめんなさい。話は戻します。そう、地震と津波のダブルパンチで、東京電力福島第一原発は、6基の炉のうち、1号機、3号機、4号機で水素爆発が起こってしまいました。それによって放射性物質が撒き散らされてしまいました。それによって11万人近い人が避難を余儀なくされました。ただ残りの炉が無事だったのが幸いです。これによって国際社会での事故の評価はレベル7。そう、このレベル7という数字ですが、かの悪名高いチェルノブイリと同じなんです。明和では平成で学んだ多くの失敗や成功を糧に、私たちが住みやすい世界になってほしい、そして少しでも笑顔が増えてほしいと、この私、多摩のアイアンマンことショーゴは思っております。私事ですが一言言わせてください。ありがとうトニー・スターク、そしてさよならアイアンマン。次のコーナーへ移ります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。さあ令和に入りましたんで、皆さん今日も元気よくやっていきます。緊張で死にそうです。はい、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
偉人伝です。人の人生は人生への見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべになるか、ただ長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し、道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第5回はスタンリー・マーティン・リーバーさん。スパイダーマン、アイアンマン、ハルク、これらのマーベルヒーローが生み出され映画になり好評を得ています。それらのヒーローを生み出したのがこのスタンリー・マーティン・リーバーことスタンリーその人です。1922年にアメリカのニューヨークで生まれました。幼少期から映画や読書をし、文章を作るのが得意だったそうです。また俳優を志し演劇学校に通ったこともあり、コミックでの仕事はライフワークではなくライスワークだったそうです。そして作家や役者で大成した時に本名を名乗ろうと思い、コミックでの仕事においてはペンネームとしてスタン・リーを使っていたそうです。その後1939年にタイムリーコミック社に編集助手として入社。その後すぐに原作の仕事をするようになります。兵役のために3年間アメリカ陸軍に所属します。そしてこの1939年に生まれた絵描きに千葉哲也さん、水島新司さんなどがおり、またドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が始まった年です。彼がマーベル社のヒーローを作ったのは1960年代です。ライバル会社であった DC コミックはジャスティスリーグが成功を収めており、マーベル社は経営的に苦しくなっていった中で、スタンはストーリーに重要性を持ったファンタスティック4を生み出しました。そしてこれが DC を押し返すための狼煙になり、この時期に生まれたヒーローがアイアンマン、ソー、ハルク、X-Men、そしてスパイダーマンなどのマーベルヒーローの代表格を作り上げていったんです。キャプテンアメリカも加わり、80年代になると映像事業にも手を貸すことになります。これが後のマーベルスタジオへとつながっていくことになるんです。自身が生み出したヒーローの映画作品にはカメオで出演しながらも彼らのことを見守っており、また50年代当時スタンリーは多い時には月に82本の脚本を手掛けていました。その中で生まれたのがマーベルメソッドというやり方です。このやり方はイラストレーターや作画担当の方たちにスタンが考えた原始ストーリーですね、考えた原始を、まあ、プロットに近いものを渡してから作画やイラストが出来上がり、そこにセリフを入れていくという手法です。まあ苦肉の策ですが、作品の品質向上にはつながったそうです。またライバル会社の DC コミックにも取り入れられたそうです。そして日本の漫画やアニメの原作を担当したりして、いやー本当においても元気でお盛んなリーさんです。ですが悲しいことに2018年11月の12日に95歳でこの世を去りました。この時にアベンジャーズ4の カメオの出演シーンは撮り終わっており、キャプテンマーベルのオープニングではセンキュースターンという追悼メッセージが出ました。そう、彼の口癖です。エクセルシオール、向上せよ。そう、彼は最後まで人生に向き合い本気で遊んだ人なんです。次のコーナー移らせていただきます。とここで気分を変えるため一曲送らせていただきます。アダバナプロジェクトでギフトです。
誰にもバレずに口説いて、もっとそれが欲しいなら、あなたにも私にも理由がいるから、隣にそっと忍び寄るように笑って、もっとそれが見たいから、後ろめたい気持ちにも愛があるなら、月影の窓には散りゆくあざ桜よ、明かりは消し気づいているのに、このままずっといい人気取りで散らされて、糸を引く身代わりだとて、
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
コンシェルジュ。坊主、今日からアベンジャーズだ。とうとうこの映画を私翔吾が熱く語る時が来ました。ルッソ兄弟よ、見てろよ。はい、アベンジャーズインフィニティウォーを紹介させていただきます。最初に言わせてもらいます。この映画アベンジャーズ史上最大のバッドエンドです。はい、アベンジャーズはキャプテンアメリカ、アイアンマン、スパイダーマン、ハルク、そう、ブラックウィドウ、他はサノスにコテンパンに負けました。はい、そしてこの物語は主にサノスの視点で描かれています。あ、そうですね、あらすじですね。マイティー・ソーバトルロイヤルからの続きで、マイティー・ソーことソーちゃんとその弟のロキと仲間たちは故郷のアスガルドから地球へと向かっている途中でサノスに襲われてしまいます。彼の目的はロキの持っているスペースストーンでした。ロキとソウ、そしてハルクが一丸となってサノスに対して潰しにかかります。すでにパワーストーンを持っているサノスにはかないませんでした。そしてハルクは地球へと転送され、ロキはソウを守るためサノスにスペースストーンを渡され殺されてしまいます。そして船は破壊され跡形もなく消え去りました。
一方地球では
トニー・スタークがそうとも知らずペッパーちゃんとイチャイチャしておりました。いやー、愛が育まれる瞬間です。とそこにお邪魔虫2人がやってきます。1人はブルース、そうですね、ハルクですね、と頭がめっちゃいい無職です。ストレンジちゃんです。彼らが地球にサノスの危機が迫っていることを伝えに来ます。サノスの狙っているタイムストーンのこともそうですが、シビルウォー以後連絡を取っていないキャプテンアメリカに 連絡するかしないかでトニーちゃん渋っていた時、そう来たんです、来ちゃったんですよ。サノスの中堅が街をめちゃめちゃにしながらやってきました。とその光景をもう一人のヒーローが見ていました。そしてトニーことアイアンマン、ドクターストレンジは応戦しますが苦戦してしまいます。ストレンジは石ごとさらわれ、あーアイアンマンも危ない、そう危なかった時に来たんです、私の愛するヒーロースパイダーマンが来たんです。ピーターパーカー潰せ、すいませんちょっと感情的になっちゃって、あらすじに戻ります。そのまま2人は宇宙船を追撃し、拷問中の無職のニートを助けます。そして敵を始末します。そしてアイアンマンはサノスに奇襲をかけようとストレンジちゃんに提案します。そしてストレンジちゃんもそれに乗ります。ですけど彼はこういう条件を出しました。タイムストーンが守りきれない状況なら即お前ら見捨てると。いやー頭の痛いツンデレな条件ですね。まあみんなそれで了解します。
一方宇宙では
ソーはガーディアンオブギャラクシーに助けられました。新しい武器を作りにニダベリアへ行くそうです。そしてガーディアンズは二手に分かれることになります。リーダーのクイール、これスターロードさんですね、はノーウェアに行ってリアリティストーンを取りに行きます。ですが無事に返り討ちに遭いますね。最愛のガモーラはソウルストーンを得るために犠牲になりました。サノスはソウルストーンを娘を失った悲しみを心に持ちながらも無事に手に入れます。
一方地上では
サノスの目的であるマインドストーンを持つヒーロービジョンとワンダがスコットランドで敵に襲われています。とそこへブルースから連絡を受けたキャプテンアメリカとブラックウィドウ、そして鳥男が助けに来ます。そしてみんなはアベンジャーズ本部へと戻り、サノスの脅威に対抗するための対策を検討することになります。ビジョンのマインドストーンを壊すことも考えましたが、安全に犠牲を出さないように意思を取るために一同ワカンダへと向かいます。とそこに大量の敵が押し寄せてきます。
一方宇宙では
トニー、アイアンマンとクイール、スターロードですね、ガーディアンオブギャラクシーが合流し共にサノスと戦うことを決意します。そうここで地上と宇宙で大規模な戦いになります。この物語の最大の見せ場です。いやー熱く面白かったです。ただひたすらにサノスが強い、いや強いんです。サノスが本当に強いんですよ。アイアンマン、スパイダーマン、そうキャプテンアメリカ、ハルク等のレギュラーメンバー以外にドクターストレンジやブラックパンサーなど強いヒーローがいて、戦力的にはアベンジャーズの方が有利なんです。ですけど皆さん紙切れのように吹っ飛ばされてますね。まあ確かにサノスは虐殺者でありますが、私個人の感想としては血も涙もないやつには見えないんです。そう悪には悪の正義があるんだよって言われてる気がします。ただ私はこういうやり方は好きにはなりませんがね。まあ現にガモーラ殺す時にだって涙流して宇宙の均衡を保ちたいというふうにはまあ言う感じでしたけど、まあ確かに私たちのこの現実でも人口増加は問題になっております。そう彼は見て見ぬふりをしないで具体的な方法と最もむごいやり方をして結果を出した。責任や恨みも全部背負う、いやーなかなか男らしいタイプだと思います。そう私たち政治の世界にもこういった政治家が必要なんじゃありませんかね。そして私ショーが一番泣いたシーンは愛するスパイダーマンとアイアンマンの別れのシーンです。いやねぶっちゃけこれが2時間でもいいんじゃねえと思ったんですけどね。そうスターロードや無敵のニート仲間がどんどん消えていく中でピーターがスタークさん怖い行きたくないと言ってましたが、スタークの腕の中でごめんねと言って彼を掴もうとしたスタークの中で彼は消えていってしまうんです。トニーは崩れ落ちてましたが、ショーゴもしばらく動けませんでした。ただ 難しいんですけど、それでもサノス自体が全ての悪には見えないんですよね。あ、ごめんなさい、浸ってる場合じゃないですね。あらすじに戻らせていただきます。アイアンマンチームはあと一歩のところでサノスを倒せるところで負けます。そう、無敵のニートがトニーを守るためタイムストーンをサノスに渡し、そのままサノスは連戦で地上に行きます。キャプテンアメリカや他のヒーローをバッタバッタ倒しながらも無事にビジョンのマインドストーンを奪います。そしてその頃には新しい武器を作った層が暴れ回っており、サノスをぶっ殺す勢いで行きますが、もう手遅れでした。全てのパワーストーンを手に入れて彼は自分の願いを叶えました。そう、全ての人口の半分は消えたんです。さあ、果たしてアベンジャーズは負けたままなのか、消えた人々はどうなっちゃうの。その答えは4月の26日皆さんの目で確かめに行ってください。それではここで一曲締めっぽいんで送ります。キツネアザミさん、5月7日のメランコリック、お願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、滑り落ちる笑い声、そんな『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ、告げ発泡仕込め、
ミュージックゼロチャンネル。
ああもう酒ないわ。酒がない。あ、どうも皆さん、ちょっと待ってください。アル中です。今ゲマと戦ってますんで、ちょっと待ってくださいね。いやね、3対1なんでね、ぶっ潰せでいけると思ったんですけどね。あれ、キラーパンサーの四足歩行がぶち殺されましたね。でもパパツーが来たんで大丈夫でしょうね。 いやー皆さん、今回もご清聴ありがとうございます。まあアベンジャーズ特集って感じだったんで、途中で何名かはきっと、そうですね、手書きのオセロや手書きの囲碁をやったり、手書きのモンストをやったりと、いやーゴールデンウィークを明けて世間様はお仕事モードですからね、皆さんもリラックスしてお聞きください。あれ、リラックストイレか、すいません。あれ、パパッスーが雑魚無双しておりますな。いやー父は強い、パパ頑張って。でこのドラクエ5ですね、ちょっとご紹介させていただきます。そう、このドラクエ5ですが、父親、主人公、子供と3代にわたっての大冒険です。そう、人間参加の美しい大河ドラマです。夏あたりに室津吉主演でネットフリックスあたりでやるんじゃないですかね、とか聞いてますけどね。そしてタイトル通り、主人公の結婚イベントがあるんです。フローラ、ビアンカ、デボラという3人の可愛いお嫁さん候補がおり、そうですね、The アメトークではケンドー小林さん、ドランクドラゴン塚地さんはビアンカをチョイスします。そしてインパルスの板倉さんと中川翔子さんはフローラを選択したとかしないとか。ここで翔子から一言言わせてもらうぜ。杉山さん、ミュージックお願いします。あれ、杉山さんおらへん。あ、まあいいや、気を取り直して。翔子たん、そんなにドラクエが好きなら俺の花嫁にならねえか。二人で勇者を作ってゲマの首もぎ取ろうぜ、イナックス。以上、中川翔子さんとその関係者の方々、連絡待ってます。あの、結構マジです。いやー、前の週と今週とドラクエ5が面白くってね、レディオのことなんか忘れてやってました。え、ふざけんなって、すいません。お、パパ数がボコられとるかな。まあボコり返すでしょうね。まあ普段はスタッフさんがうるさいんで、もうコントローラーも手にできないし、やってたらコンボでぶったたかれるんですけどね。まあ僕もこうやってトークに夢中ですしって、あ、そろそろ頃合いですかね。スタッフさん、どのくらい進みました？ん？ちょっとスタッフさん、プレイが雑ですよ。もっと魂を込めてて。どうなっとるんじゃ。パパスーが死んじまった。トラウマ決定。え、何ですか？パパスーを殺したスタッフさん。え、あ、もう時間ですか。ええ、了解です。皆さん、今週はこれで終わりです。ですがプレゼントがございます。今回はアベンジャーズを特集させていただいたので、アベンジャーズの T シャツを買ってきました。2名様分ございますんで、番組のホームページにメッセージを送るに、メッセージと電話番号を送ってください。そうすれば私どものミスゲーマーのスタッフが対応しますんで、まあできればそうですね、皆さんの初体験とか送ってもらえると、私がニヤニヤしながら楽しませてもらいますんでね、スタッフさん。では皆さん、これでおしまいです。私とスタッフさんは今からゲマの首を取るために下北か歌舞伎町あたりを攻めてみようと思います。それでは皆さん、さようなら。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターのアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。